天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。神様が私たちの教会をいつも見守っていてくださって、また本当に愛おしく見つめてくださっていて、熱い眼差しを送り、愛してるよ、共にいるよと、ここまで導いてくださってありがとうございます。この新年度も神様の祝福がたくさんあることを私たちは知っています。神様、本当にありがとうございます。どうぞこの1年間も、この一日一日を主と共に歩んでいくことができるように導いてください。どうぞ今日集われたお一人お一人の一年間を祝福してください。先週バプテスマを受けられた高木姉妹、吉田姉妹の歩みに祝福がありますように。今回は受けられませんでしたが、今祈っておられるお一人お一人に神様の祝福がありますように。また教会員一同、全国各地にいる一人一人にも神様の祝福がありますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいりますが、このひとときも祝福してお導きください。今一度心を合わせて祈ります。ドイツからスイスにハードスケジュールの中で、私たちの教会のことをいろいろと伝えている、また神様のことを伝えている明先生ご夫妻をどうぞ祝福し、お守りくださいますようにお願いいたします。4月に入りました。お仕事で転勤してこられた方々に神様の祝福がありますように。また新しい学校に進む一人一人、就職した一人一人、神様の助けがありますようにお願いいたします。今から御言葉を見ますから、このひとときも導いてください。お委ねして、期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は4月の3日、新年度2016年度になりましたね。先日ある方とメールでやり取りをしていましたら、その方がこんな表現を使っていました。4月に入って新緑と美しい花たちが咲き誇る季節、神様がみんなの新しい始まりを祝福してくださっているかのようですね。その通りだと思いますね。時が来ると木々は緑になって、そしてつぼみは美しい花をどんどんどんどん咲かせるのではないでしょうか。私たちの素晴らしい神様は、私たち一人一人のこの新しい一年の歩みに、そしてこの教会の一年の歩みに、どんな素晴らしい計画を持っておられて、どんなにたくさんの祝福を与えてくださろうとしているのでしょうか。この新年度、私たちは振り返らず前へというテーマのもとに、くよくよ振り返ってばっかりいないで、神様を信じましょう、前を向いて歩んでいきましょうとテーマに定めて願っています。せっかくですから、テーマの御言葉、まずは年度の始まりにご一緒に読みましょうか。引用箇所の1番、新年度のテーマ聖句、伝道者の書5章20節、ご一緒に読んでみましょう。3、はい。こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。さあ、皆さんはいかがでしょうか。自分の生涯のことをいつもくよくよくよくよ振り返っては落ち込んで、人生を嘆いて、将来に希望も何もない、失望してしまうタイプでしょうか。それとも、神様が私の心を喜びで満たしてくださるんだと、前向きに神様に期待してこのスタートを切り歩んでおられるでしょうか。この1週間新年度を迎えるにあたって、バタバタと忙しかった方も多いのではないでしょうか。我が家もいよいよ次女が小学校の入学式を今週水曜日に控えて、先週中はいろんなものを揃えたり、お道具箱の中身などの全部に名前シールを貼ったりと、忙しかったようなんです。忙しかったようですって随分他人事だなって思われたと思いますが、そうなんです。私は何も手伝うことをしなかったんですね。自信持って言うことじゃないんですけども、私の代わりに私の妹が手伝ってくれたようですけどもね。じゃあ私は何をしてたのかというと、先週中私はいわきと岩手県のキャンプ場を2回先週中往復しました。またいわきと千葉県を1回往復をしました。そんな私の疲れを心配してくれて、おととい、シオン錦秋湖に朝5時に出発して往復した時には、栗田新学生が一緒に行くって申し出てくれてですね、そして運転も半分になって、いや、栗田新学生が来てくださって本当に良かったなって早速私は実感しているところなんです。 そして2回の岩手往復と1回の千葉往復、その全てに同乗して一緒に行ってくれたのが Y 君なんです。 Y 君、まあ、ゆうた君なんですけどね。その道中何を話したかって、まあ、ドラムの話をしてみたり仮面ライダーの話をしてみたり、まあ、いろんな話をしました。で、私は彼と一緒にいるといつも思い出すことがあるんですね。それは彼が小学生の時学校で聞いて暗記してきた言葉を書き留めて、どこに貼るかってトイレの扉にその紙を貼ってですね、いつも見えるところに貼ってたマザーテレサの言葉なんです。これまでも何度か紹介しましたけれども、とってもいい言葉ですので今日も紹介しますね。考えることに気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、それはいつか人生になるから。いやいかがでしょう。これは私たちの日々の歩みにおいてとっても大切なことではないでしょうか。私たちは神様から与えられているこの日々を、この新年度を何に気をつけて歩むことができるでしょうか。これは私たちの人間関係においてもとても大切なことだと思います。もし私たちがいつも相手と自分を比べたり、あの人のあれが嫌だこれが嫌だって相手に対する不満ばっかり数えて、不平不満ばかりを心に蓄えていたら、それがやがて自分自身の人生そのものになってしまうかもしれませんね。その逆もまたそう言えるのではないでしょうか。また神様と私たちの関係においても、私たちが神様に愛されているということを信じて受け止めて、いつもその愛の中を歩んでいくことができるならば、やっぱり人生が変わると思いますね。そしてまた私たちが聖書の御言葉に親しんで、神様からの励ましにいつも耳を傾けて気づいて受け取っていくことができるならば、それがやがて私たちの言葉になり、それがやがて行動になり、それが習慣になり、そして人生そのものになっていくのではないでしょうか。これも何度か紹介しています。聖書の中で一番多く使われている言葉は何か覚えておられますか。聖書だから愛し合いなさいとか許し合いなさいとか、そういう言葉がいっぱい出てくるのかなと思いますけれども、実はそうではなくって、恐れるなという励ましの言葉が聖書の中には一番たくさん出てくるんです。私はまだ直接数えていませんが、恐れるなという言葉は聖書の中に366回も書かれているそうです。ある人はこのことを知って、ああ神様はうるう年まで計算して366日、毎日毎日私たちに恐れるな、私がいるから大丈夫だ、心配するなって声をかけ続けてくださってるんだと言っておられました。この神様からの励ましをもし私たちが知らないか、それとも毎日聞いて信じて握りしめて受け止めるか、それはやっぱり大きな違いであり、そこから私たちの言葉もやがて行動も、そして人生も変えるのではないかと思いますね。今日の聖書の箇所、ヨシュア記の1章1節から9節にも、神様からの恐れるなという励ましが何度も何度も語られていますね。今日は新年度の始まりにあたって、この箇所から恐れないで前進するというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。今日も3つのことを確認したいと思います。アウトラインにあるように、私たちが恐れないで前進するために、今日覚えたい1つ目のことは、神様からの祝福はすでに与えられているんだということです。神様からの祝福はすでに与えられているんだということです。二つ目に覚えたいのは、恐れないで前進するために、私たちの力の源、祝福の源はただ神様にあるのだということを改めて覚えましょう。そして三つ目には、私たちの行くところどこにでも神様が共におられるんだ、どこにでも神様が共におられる、だから私たちは恐れないで前進していこう、そのことを年度の初めに確認したいと思うんです。さあ、まずは今日の箇所の背景を知るためにも、この神様の恐れるなというメッセージは 誰に語られているでしょうか。それでは今日の箇所の一章一節を読める方で、まずはご一緒に読んでみましょう。一章一節をご一緒に読んでみましょう。はい。さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。今日の箇所のこれらの言葉、それは神様が誰に対して語ったんでしょう。神様がモーセが死んで後、ヌンの子ヨシュアに語られた言葉でした。皆さんもヨシュアという名前、何度も聞いたことあるんじゃないでしょうか。よくご存知だと思います。ヨシュアはイスラエルの民がエジプトで奴隷として苦しめられていた中、そのエジプトを脱出する、その出エジプトと呼ばれる大きな出来事の初めからリーダーであったモーセに従う従者として活躍してきた人物でした。ヨシュアはきっとエジプトを脱出してきてからこれまでの40年にもわたる荒野の旅の中で、リーダーのモーセの従者として絶えずモーセを助けて、そしてモーセからも十分な訓練を受けていたのではないかと思います。ヨシュアは勇者と呼ばれる人物でした。さあ、そんな勇者ヨシュアに神様からの命令が今日の箇所で与えられました。神様からヨシュアへの言葉、彼に与えられた使命、それはどのような使命だったでしょう。二節をご一緒に読んでみましょう。二節を読んでみましょう。はい。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。そうなんです。ヨシュア記のすぐ前の申命記の31章などを見ると、神様はモーセの後継者としてヨシュアを選ばれたんです。そして神様はこのヨシュア記に入って1章2節でも、モーセが死んだ後、モーセの後を引き継いでイスラエルの人々の先頭に立って、目の前に流れるこのヨルダン川を渡って、そして彼らを神様の約束の地へと導き入れよという大きな使命をヨシュアに与えられたのでした。皆さん、ヨシュアがモーセの後継者として選ばれた時、彼はどのように感じたことでしょうか。だって先のリーダーモーセは言わずと知れたとっても偉大な人物で、イスラエルをエジプトからもう何千人何万人という人物を脱出させて40年間にもわたる荒野の旅を導き続けた偉大な偉大なリーダーでした。ヨシュアは勇士であり信仰の人ではありましたけれども、やっぱりそんなモーセの後継者に選ばれた時には、こんなに大勢の民を私が導けるだろうか、何がないこれがないっていつも不平不満を言う民を私はまとめられるだろうか、その予想される困難を考えると心がひるんだんじゃないでしょうか。そして自分があのモーセの後継者、そんな恐れ多い役目私には無理です、そんなふうに感じてもおかしくないのではないでしょうか。だからこそきっとヨシュアは神様からの励ましの言葉を何度も何度も、恐れるな、大丈夫だって温かくそして力強くいただいているんですよね。今日はこの箇所から私たちも恐れるなとの神様のメッセージを私たちも改めて受け止めて、また今週の歩みへと、そして神様から与えられたこの新年度の歩みへと恐れないで私たちも前進して参りたいと思うんですね。さあ、神様は仰せられました。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。なぜ神様はヨシュアに、そして私たちにそのように命令されるのでしょうか。私たちを奮い立たせるその恐れるなという励ましを受けて前進するために、私たちは何を知り、そして何を信じなければならないのでしょうか。3節4節を続けてご一緒に読んでみましょう。3節4節を読んでみましょう。はい。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこの荒野とあのレバノンから タイガ、ユーフラテス、ヘテ人の全土および日のいる方の大海に至るまでである。皆さん、私たちが恐れずに前進するために、まず第一に私たちは神様からの祝福はすでに与えられてるんだということを知って、そして信じたいと思うんですね。この地上の歩みにおいて、私たちは何とか私の人生に祝福があるようにと、祝福を得るためにいつも自分自身の力だけで、ただひたすら孤独に、ただがむしゃらに頑張らなければならないのでしょうか。約束の地、その祝福は誰が与えると3節に書かれているでしょうか。そう、その祝福はヨシュアの能力によって勝ち取るところではなくて、イスラエルの武力によって自分のものにできるものでもない。それは私があなた方に、つまり神様が私たちに与えてくださるものなんですよね。さらに3節の最後、神様は何て言ってるでしょうか。あなたはリーダーとして出ていけ、私はあなたにそれをもしかしたら与えるかもしれないよ、だから頑張ってね。それが神様の言葉でしたか。いいえ、神様はすでにその地をあなた方に与えている。文法で言ったら完了形です。それはもう完了形として、神様はすでにあなた方にその約束の地を、その祝福を与えているのだと、そう神様はヨシュアに言ったんです。そして4節でその領土を明らかに示されたんです。ですから私たち人間のこの地上の歩みは、神様からすでに与えられている祝福を一つ一つ受け取っていくこと、まさに私たちが足の裏で一足一足踏んで受け止めていくものなんですね。せっかく神様がすでに与えてくださっている、完了形で与えてくださっている祝福を、私たちが踏み出さないで受け取らないのは本当にもったいないことだと思います。ですから、あなた方よ、強くあれ、大きくあれ、恐れるな、おののくな、私はすでに祝福を与えている。それを一つ一つ受け取りながら恐れずに前進していっておくれ。そう神様はヨシュアを、そして私たち一人一人を今日も励ましてくださっているのではないでしょうか。私たちの歩む道は希望も何もない絶望の道ではなくて、祝福の道なんです。先月末、イースター納骨堂祈祷会のために大熊町の教会に20人ぐらいの方々で一時立ち入りをしてきました。あの震災の日、数人の教会員の方やご近所の方々とろうそくの明かりで教会のホールで雑魚寝をしたんですけども、その時の布団などが当たり前ですが今もそのままホールに残っていました。あの日から気の身気のままの突然の旅が始まったんだっけなって改めて大熊に行って確認してきました。あの時はやっぱり不安もありましたし、悲しみや苦しみもあったように思います。また先月末、福島県の牧師会があって会津チャペルに行ってきました。震災から5年が経って久しぶりに行く会津チャペルはやっぱり懐かしかったですね。だって震災の3日後からまだ真新しい礼拝堂に布団をぎっしり敷き詰めて約60人がお世話になったことをやっぱり思い出しました。あのホールで温かい味噌汁をご馳走になって、あの時ほっとしたっけななんて思い出したりもしました。また先週、茨城での奉仕の帰りに米沢の千田先生がこの教会に立ち寄ってくださいました。あの変わらない笑顔と優しい握手をいただきながら、やっぱり米沢でお世話になった2週間を思い返しました。雪の峠を越えて米沢に会津から到着した時に、すでにそこにもう山積みになってた支援物資の数々に、私は本当に驚いたことを昨日のことのように覚えてます。また今日来てくださっている鈴木さんご夫妻にも、どんなにお世話になったかなって、炭火で焼いてご馳走していただいたサンマの味も私は忘れられないんですね。そして誰も想像もしなかった東京奥多摩町での1年間、 そしてこのいわき市で与えられたこの翼の教会、皆さん何度振り返ってみても、それは私たちが自分自身の力で得たのではない。その歩みは決して孤独ではなく、また絶望の歩みではなかった。私たちの先に神様がすでに道を開いて、ことごとく準備をして、そしてたくさんの祝福をすでに与えてくださっていたのではないでしょうか。私たちがそこでしてきたことは、ただその祝福の道を信じて一歩踏み出すことだけだったのではないでしょうか。皆さん、私たちはこれからも信じたいと思います。信じてこの新年度の歩みへと恐れないで前進して参りたいと思います。神様からの祝福はすでに与えられているんです。さあ、恐れないで前進するために2つ目、私たちの力の源、祝福の源は神様にあるということを覚えたいと思います。5節6節ご一緒に読んでみましょう。5節6節をご一緒に読んでみましょう。はい。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を、あなたはこの民に継がせなければならないからだ。先ほど確認したように、ヨシュアは出エジプトをここまで導いてきたモーセの後継者でした。モーセは映画にだって取り上げられるような偉大な偉大な人物で、その活躍は皆さんもよくご存知だと思います。じゃあそのモーセの活躍は誰がモーセに与えたものでしょうか。それはモーセの能力とか、モーセの指導力が優れていたから、彼の信仰が強かったから、大きかったからでしょうか。もちろんそれも用いられたと思います。でも何よりもそれは、ただ神様がモーセと共にいて、神様がモーセに力を与えて、彼が行くところに神様が道を備えられたからではないでしょうか。神様は5節でヨシュアに言ってますよね。神様がモーセと共にいて、モーセを大いに用いたように、そのように私はあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。あなたを活躍させ、あなたに祝福を与えるのは、それは私のすることである。それが神様の言葉なのではないでしょうか。ですから、あなた方よ、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたに力を与え、あなたを活躍させるのは私だよ。あなたの力の源、あなたの祝福の源、それは他でもない、私だよ。私は絶対にあなたを見放さない、あなたを見捨てない。だからあなた方は恐れないで前進せよ。私たちはこの神様の命令にどのように今年度応答していくことができるでしょうか。先ほど写真でも流しましたけれども、先週のイースター礼拝では2名の方々のバプテスマ式に立ち会うことができて、本当に感謝だったなって思います。お二人の姉妹方の証を聞きながら、あ、確かに神様がお二人を、そしてまた私たち一人一人をも今日まで導いて、神様ご自身が私たちの力の源だな、私たちの祝福の源であったということを深く感じさせられたように思うんですね。そのお一人の方はこんな証をしてくださいました。学生の時に一人のクリスチャンの方が始めた働きを知って、その道に進んだのだと。そしてそこで今度はクリスチャンのご主人と出会って、そうやって少しずつ神様に歩み寄って導かれてきたんだと。これまでの歩みを振り返ると、自分では意図していない流れの中に身を置いている感覚があって、何か大きなものからの導きがあったようにしか思えない。いろいろな出会いやタイミング、全てが計っているかのようにつながりを感じた。そのような証を聞きながら、改めて神様ってすごいなって思いました。確かに神様がその姉妹の人生に介入して、 知らないうちに介入して、神様ご自身が姉妹の力の源、祝福の源として導き続けてくださったのではないでしょうか。またもう一人の姉妹が初めてこの教会に12月に飛び込んで来られた日のことを私は今でもよく覚えています。死ぬ場所を探しているんだという彼女と、私はとにかく礼拝堂で一緒にお祈りしましょうってお祈りをしました。そして私は平静を装いながら話を聞いて、心では必死に何を語るべきか神様に祈りながら神様の愛を伝えました。そして彼女はその神様の愛にすがりました。決して変わることのない神様の愛を信じました。それからその姉妹はみるみる変えられていったように思います。確かに神様ご自身が力の源、祝福の源としてお二人の姉妹方の人生を導き、そして変えてくださったのではないでしょうか。お一人の姉妹がバプテスマ式の後、右手に指輪をはめて、これはイエス様とのペアリングなんですって笑顔でおっしゃった時に、いいな、私もイエス様とのペアリング作ればよかったなって思われた方々も多かったのではないでしょうか。私も事前にですね、彼女から実はペアリング作ったんですけど、いつはめればいいですかねって相談を受けた時に、初めてのケースに驚きましたし、そしてまたそれもいいかもしれないなって思ったんです。だって私たちクリスチャンは確かに今イエス様との婚約期間を過ごしているようなものなんですよね。だってやがてイエス様が花婿として迎えに来られる時に、私たちはみんな花嫁として、男の人も女の人もたとえひげが生えていようとも、キリストの花嫁としてみんな嫁いでいくんです。引用箇所の丸2番、エペソ人への手紙の1章13節14節ご一緒に読んでみましょう。エペソ1章の13、14、ちょっと長いですがご一緒に読んでみましょう、はい、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。13節にあるように、救いの福音を聞き信じた私たちは約束の聖霊をもって証印を押されました。14節にあるように、私たち一人一人の心の内に今も住んでくださっているご聖霊は、私たちがやがてイエス様の花嫁となって御国を受け継ぐことの保証だって言うんですよね。新約聖書が書かれたギリシャ語という言葉はいろいろとちょっと面倒な変化がある言葉なんですけれども、この14節に出てくる保証という言葉は男性形なんですが、それを女性形に変えると婚約指輪っていう意味になる言葉なんですね。皆さん、ペアリングを作った人も作ってない人も、これから作ろうと思っている人も、私たちはみんな婚約指輪として、ご聖霊ご自身が私たちの心の内に、つまりは他の誰よりも一番近くに住んでくださっていて、私たちが確かに御国を受け継ぐことの保証となってくださっているんです。さあ、神様はヨシュアに、そして私たち一人一人に、恐れないで前進せよと言われます。そのために私たちも、私たちの力の源、祝福の源は私たちのうちに住んでおられる神様ご自身にあるのだということを、この新年度まずはしっかりと受け止めて、しっかりと握りしめて、神様から力をいただいて参りたいと思いますね。さあ、恐れないで前進するために3つ目、短く見ます。私たちは、私たちの行くところどこにでも神様が共におられるのだということを今日信じたいと思います。ちょっと飛んで9節をご一緒にお読みしましょう。9節を読みましょう、はい、私はあなたに命じたではないか、強くあれ大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでも あなたと共にあるからである。神様はヨシュアに何度も何度も言います。ここでも再度言いました。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならないと。なぜですか？だって神様ご自身があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。だから恐れなくてよい。これが神様の励ましなんですよね。恐れるなって言っておきながら、あとは一人で頑張ってね、私は遠くで見守ってるから、では全然力が湧きませんよね。ちょっと無責任な気もするかもしれませんね。でも神様は決してそうではないんです。私たちが自分の歩むべき道に恐れを感じるとき、さまざまな苦しみや悲しみ、いろんな重圧に潰されそうになってしまうとき、そのとき神様は私たちにも強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならないと言われます。それはなぜですか？だって私があなたとどこにあってもどんな時も一緒なんだよ。そう神様は励ましてくださっているのではないでしょうか。私たちが恐れないで前進するために、この神様の約束を今日改めて信じ握りしめたいと思うんですね。以前ある人が書いたこんな調査結果を読んだことがあるんです。それは楽観的人生観、ポジティブな考え方と悲観的人生観、ネガティブな考え方、前向きな考えと後ろ向きな考え方という調査結果なんですね。日本人と欧米人との比較で物事が 80% うまくいっているときに、アメリカ人はエクセレント、もう最高と言い、日本人はおかげさまでと言う。 60% のときアメリカ人はベリーグッド、とてもいいと言い、日本人はなんとかやってますが問題もあってという。 40% の時アメリカ人はグッド、いいと言い、日本人はもう母屋に火がついたようなものでという。 20% の時アメリカ人はファイン、まずまずだって言い、日本人はもうお先真っ暗、もうおしまいだという。ああ確かに私も日本人だなって思われた方もおられるでしょうか。そしてこれを書いた人は最後にこうまとめてました。この国民性の違いは根本にある思想の違いじゃないかって。確かに聖書が土台にある国で生まれて、いつも神様を身近に感じながら育っていくならば、やっぱり気持ちも前向きになって、神様がいるからなんとかなる、たとえ 40% でもグッドだ、いいんだと、たとえ 20% でもファインだ、まずまずだって受け止められるようになるのかもしれないですね。皆さん、神様は何度も何度も私たち一人一人にも恐れるなって励まして、私はあなたに祝福を与えているんだ、私はあなたと共にいるんだと祝福、約束してくださってるんです。神様の約束は絶対ですよ。神様は絶えずその約束のごとくに私たちと共にいてくださるんです。じゃああとは何が必要でしょうか。神様からは絶えず差し伸べられている手を握り返す、こちらの応答が必要なのではないでしょうか。ですから私たちは神様の御声を絶えず聞きたいと思います。だからこそ神様はヨシュアにも言われていますね。ちょっと戻って7節8節ご一緒に読んでみましょう。ここも長いですが、7節8節ご一緒に読んでみましょう。はい。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。いかがでしょうか。私たちは神様からの 御言葉が与えられてます。この御言葉には神様の愛の約束がぎっしりと詰まってます。あなたと共にいるよって何度も何度も言ってくださってます。恐れるなって366回毎日毎日語りかけてくださっています。ですから私たちは常に御言葉に触れて、右にも左にもそれず御言葉によって歩んでまいりたいと思いますね。御言葉を昼も夜も口ずさみながら歩んでまいりたいと思います。絶えずそこにある神様からの励ましを受け取って、神様との信頼関係を深めて、そして恐れないで前進する、その一歩を踏み出してまいりたいと思いますね。有名な詩篇の一編にも約束されているように、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、その人は水路のそばに植わった木のように実を結ぶ、その葉は枯れることがない、何をしても栄えることができるのではないでしょうか。さあ、私たちにも神様は恐れるなと、聖書の中では366回、まさに私たちに毎日毎日語りかけてくださっています。私たちの力の源、祝福の源である全知全能なる神様がすでに私たちに祝福を与えてくださっています。そして今もどんな時も共にいてくださっています。この大きな励ましと慰めをいただきながら、神様が与えてくださったこの新年度の歩みを恐れないで前進し、一歩を踏み出してまいりましょう。それでは最後にもう一度9節をご一緒に読んでお祈りしたいと思います。9節をご一緒にお読みしましょう。はい。私はあなたに命じたではないか、強くあれ大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、神様の約束、神様の祝福を思い巡らしてみましょう。新年度に入りました。今年度私たちは振り返らず前へ向かって、くよくよしないで恐れないで歩んでいこう、そんなテーマを掲げて歩み出しています。新年度に入り、皆さんの生活もさまざま変わったこともあるでしょうか。学校を卒業して新しい職場に通い始める人、また転勤で移動をした人、学校が変わりまたクラスが変わった人、また大きな変化はなくてもいろいろな変化やいろいろな出来事の中で、私たちは時に恐れてしまったり不安を感じてしまったり、くよくよしてしまったりしやすいものかもしれません。しかし今日、神様は今日も恐れるな、大きくあれ強くあれ、恐れずに前に向かっていこう、そのように背中を押してくださっています。皆さんの心の内にもし恐れがあるならば、今神様に明け渡しましょう。だってこの新しい一年に神様からの祝福はすでに与えられているんです。そのことを信じて前に向かって歩み出しましょう。そしてまた、私たちのうちにおられる、私たちと一番近くにおられる神様ご自身が私たちの力の源です。祝福の源です。耐えることのないその源から、 力を得て恐れずに前進してまいりましょう。そして神様は私たち一人一人に約束してくださっています。あなたの行くところどこにでも私があなたと共にあるからである。この約束を握りしめて今日ここから一歩を踏み出してまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちは神様が共にいてくださる、神様が心の内に住んでくださっている、どんな時も祝福を与えてくださる、苦しみの先に絶対に祝福がある、そのことを口では告白し頭では分かっているつもりになっても、その人生の時々に恐れたり不安を感じたり右往左往してしまうことが多々あるものです。しかし神様、あなたはそれでも何度でも恐れるな、たじろぐなと励ましてくださるお方ですから、ありがとうございます。今日あなたの励ましをしっかりと受け止めます。あなたの御言葉を口ずさみながら右にも左にもそれず、あなたと共に今日歩み出したいと願います。神様、あなたがすでにたくさん用意してくださっている祝福をはっきりと見せてください。私たちがその一つ一つにしっかりと気づき、しっかりと踏み出し、それに感謝し賛美し、あなたを見上げて歩んでいくことができるように導いてください。神様、今もし恐れの中にある方があるならば、不安の中にある方があるならば、あなたが共にいてくださることがもっとよくわかりますように、あなたから湧いてくる力と祝福をしっかりと受け取ることができますように、神様、あなたを仰ぎ見ます。神様、あなたに希望を置きます。あなたこそ私の主です。神様、どうぞこの一年、この教会の頭となり、またお一人お一人の主ご自身となり、その人生を導き豊かな祝福をもって満たしてくださいますようにお願いいたします。感謝して期待してこのお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。